に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第362回です。
今回はニュースで取り上げる予定だったものの、別のニュースに押し出されたネタからちょっと話を広げたいと思います。
日本 HP は新たなゲーミングブランド、ビクタスを立ち上げることを明らかにしました。これまでエントリー向けのゲーミングレンジを担ってきたブランド、パビリオンゲーミングは消滅。ハイエンドゲーミングブランドのオーメンとの2ブランド体制となります。
どのようなモデルが展開されるのかというのも興味深い話なんですが、今回はそれよりも、9月9日の発表会で提示された各種データの方に注目してみたいと思います。
新型コロナウイルスの影響でゲーム市場が拡大し、ゲーム人口が増加している傾向にあるとのことですが、日本市場に限ってみると、コンソールゲーム機がメインで、PC ゲーミングはそこまで受け入れられていないというのが現状なのだとか。ゲームに詳しくても PC ハードウェアに対して詳しくないというユーザーが、他国と比較すると顕著なんだそうです。
日本は特にコンソールゲーム機のメーカーが集中しているという事情はありますけどね。プレイステーション5や任天堂スイッチは日本のメーカーの製品ですし、すでに消滅したハードでも、日本のメーカーの製品が多いわけですから。
若者の PC 離れと言われるようになって結構経ちますが、若い人はサービスの利用には非常に長けているものの、それを動かすハードウェアに精通しているという人は少ないように思います。e スポーツに関する報道を見ていても、いまいち盛り上がりに欠けるように感じるのは、そういう部分も関係しているのかなと感じる面があります。
ゲーミング PC は高い、設定もめんどくさい、そうなると、知識のない若い人がコンソールに流れるのはわからないではないんですけどね。
中の人は10代の後半から、ハードウェアをいじくり回してスペックを上げることを楽しんできた世代なので、そのあたりを苦にすることはないわけですが、ある程度以上のスペックを確保すると20万円を軽く超える高額なゲーミング PC を買うのは、さすがに躊躇します。同じゲームタイトルでも、PC 向けの方がグラフィックが綺麗というのはあるので、コンソールのユーザーこそゲーミング PC の世界を体感してほしいと思うところですが、そのためには不足ないスペックをできるだけ安く入手できるというのは大事だと思います。日本 HP の今回の取り組みが、裾野を広げることにつながっていくのか、注目していきたいところですね。
コンソール機も立ち上げるだけで安定したゲームプレイ環境が利用できるわけで、手軽さという意味で必要なデバイスとは思います。近年はマルチプラットフォームのタイトルが増えていますから、コンソールとゲーミング PC 双方で楽しめるのが理想ですね。
それでは、今回のニュースです。
全国の JA が運営するガソリンスタンド、JASS で、PayPay を使えるようになったことが明らかになりました。アプリのバーコードを提示して読み込んでもらう、ストアスキャン方式での利用で、一部の店舗では対応していませんが、対応店舗については JASS のホームページで情報を公開しているとのことです。
ガソリンスタンドでもキャッシュレス決済に対応したお店が増えていますが、JA のガソリンスタンドはあまりそういうのに対応してないんだろうな、という感じで、現金の手持ちが少ない時などは利用を避ける感じもありましたが、今回の対応のニュースは朗報です。ただ、まだ規模が大きいスタンドでの対応が先行しているようなので、小さいスタンドでは利用できないようですね。利用できる店舗が拡大すると、都市部から離れた時の安心感が増すと思います。
アメリカのペイパルは、日本で後払い決済サービスを展開しているペイデイを3000億円で買収することを明らかにしました。ペイパルは日本国内の決済市場における機能やサービスの拡充を目指すとしています。買収は当局の承認などを踏まえ、2021年第4四半期に完了する予定とのことですが、ペイデイの運営は引き続きペイデイのブランドのまま、現経営陣が行うとのこと。ペイデイは、オンラインで買い物をする際にその決済を翌月まとめて行う後払い決済や、3回後払いなどの決済機能を提供しています。
ペイパルは言わずと知れたオンライン決済サービスで、日本では海外の EC サイトを利用する際に、クレジットカードの情報を渡さずに決済を行いたい場合などに非常に重宝するサービスです。国内でもプレイステーションネットワークの決済や、サブスクリプションサービスの決済などで利用する機会が多いのではないでしょうか。PayDay は後払いの決済を銀行振込やコンビニ支払いで行えるということで、カード利用をできない、あるいはしたくない人の決済手段として魅力的なのかもしれません。最近は Apple の24回まで分割手数料無料の施策は、PayDay の Apple 専用のプランで提供されるというのもあって、中の人は M1 MacBook Pro の購入の際にそれを活用しました。翌月の頭に登録した銀行口座から引き落とされますし、引き落としの前に決済額を通知してくれるので結構便利だなと思っています。今回の買収のニュースを見て、ひょっとして、いずれペイパルの決済で、Apple の24回分割手数料無料が提供されるなんてこともあるのかな、と、少し期待してしまいました。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
インターネットイニシアティブ IIJ は個人向け MVNO サービスの IIJ ミオで9月11日から音声通話料金の改定を実施しました。特別なアプリの利用やプレフィックス番号の付与をしなくても通常料金や家族間通話料金が半額になるとのこと。改定後の通話料金はドコモ回線のタイプ D が9月11日以降の利用分、 au 回線のタイプ A が9月1日以降の利用分に適用されます。通常の通話料金は30秒あたり22円から同11円。ファミリー通話割引適用分は、30秒あたり 17.6 円から同 8.8 円になります。通話アプリの、ミオフォンダイヤルを利用した場合の通話料金は、30秒あたり11円で変更はありません。
これまではプレフィックス番号の付与や、ミオフォンダイヤルアプリを使用することで、通話料半額というサービスを提供していましたが、今後はそれらを使わなくても同料金で利用できるようになりました。これは、以前ニュースでご紹介したことがある、プレフィックス番号の自動付与をしているのでしょうか？それとも純粋に通話料金そのものを下げたのでしょうか？
NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、IIJ は、eSIM に対応した iPhone で、データ通信のみが利用できる eSIM と、音声通話に対応した物理 SIM をデュアル SIM で利用する際、緊急通報が利用できない事象が確認されたとして、注意と案内を呼びかけています。事象が確認されているのは、iPhone 12シリーズ、iPhone 11シリーズ、iPhone XS、XS Max、iPhone XR、第2世代 iPhone SE の11機種。音声通話が利用できないデータ専用の回線を、モバイルデータ通信用の回線として利用していると、この事象が発生するとのことですが、ソフトバンクによると、ソフトバンク3ブランドの音声対応 SIM を利用している場合、電話番号の前に186を付与して発信すると、緊急通報ができるとのことです。
さすがにこれは事象が発生しているのかどうか、試すわけにはいかないですね。ちなみに、中の人の iPhone 11は、IIJ MIO のデータ専用 eSIM をモバイルデータ通信用の回線に設定して、ソフトバンクの音声対応を SIM とデュアルで運用しているので、間違いなく事象が発生する組み合わせです。ソフトバンクの情報を考えると、番号通知が正しく行われなくて緊急通報が着信を拒否しているのかなという感じがします。あるいは、位置情報が正しく送られないことで、どこの指令センターに接続していいのか受け側で判断できず拒否しているという可能性もあるのかなと。話を戻すと、中の人の場合は他に通話メインで使っている回線があるので困ることは全くないんですが、音声はキャリアの回線で、データ通信は MVNO のデータ専用回線で利用するという人は結構いそうなので、広範囲に影響が出そうな話です。日本では eSIM の提供が本格化してきたタイミングなので、ちょっと困った感じですね。今回のニュースは以上です。
今回の編集の合間に、中の人は YouTube に動画をアップしました。
素材のクリップの保存と、そのクリップの編集は前にやっていたんですが、それを Mac に持ってくるのを忘れてて、お酒を飲んで眠気と戦いながらテロップ編集をしてたやつですね。アップロードまで済ませるつもりが、眠気に勝てず翌日になったわけですが。
実は今回アップした動画は、ゆくもばとして動画をアップし始めてから49本目の動画だったりします。次回の動画が50本目なんですよね。
視聴数のアップにつながるようなネタを見つけるのはなかなか難しいですし、ネタを作るためにコストをかけるのも本末転倒な感じもあるので、動画を作るのは難しさしか感じていませんけど、もう少し続けてみようとは思っているところです。 もう少し動画のネタを仕込みやすい環境が整うといいんですが。
コロナが落ち着かないと、外に出ていくのはいろんな意味で難しいってのはありますけどね。あまり身近なところでばかり撮影していると、プライバシー的にかなり厳しいことになりますし。
中の人の場合、部屋の中も散らかっているので、撮影環境としてはあまり適していませんしね。いっそのこと、お馬さん関連の動画を作ったらいいのでは。
中の人もそれは実際に検討したんだけど、すでにそういう動画はたくさんあるので、あまりやる気が起きないそうで。ポッドキャストもそこは共通しているんだけど、面白い、つまらない、こういうものが見たい、そういうリアクションがないと正解がどこにあるのかわからないので、思いつくままにやっていくしかないってのはあるんですよね。
もっとも、これが本職ではないので、割り振れるリソースも限られていますから、その中でできることを考えていくしかないですね。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。